788.6 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は関野文夫弁護士にお越しいただきました。関野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コピットークは今日が2月最初の放送となるんですが、季節柄花粉症の話題もねよく聞きますけれども、先生、花粉症は大丈夫ですか？
私は花粉症ないので幸い大丈夫なんですけれども、はい、家族がみんな花粉症で、
そうなんですね、は
い、そろそろ辛くなってきてると思います。
花粉症の身からするとね、ない方羨ましいので、家族の皆さんも羨ましいでしょうね、先生が。
そうですね。
あとは寒くてなかなか体も動かしにくい時期ではあるとは思うんですが、先生は何かこう健康のためにされていることってあったりしますか？
ちょっと前は毎朝ランニングしてたんですよ。
はい、
30分ぐらいですかね、なんですけど最近サボり気味になって、またやり直さなきゃなと思うんですが、寒いとなかなか体動かさないんですよね。
そうですよね、なかなかもう、なんなら布団から出るのも大変ですからね。
そうですね。
でも春に向けて少しずつ体動かしていきたいですね。
はい、
さあでは関野先生とお送りしていく今日のコピットーク、今回の話題は何でしょうか？
今回はロマンス詐欺というものについてお話しさせていただこうかなと思ってます。
はい、このロマンス詐欺、どのような詐欺のことを言うんですか？
そうですね、ロマンス詐欺というのは、いわゆる SNS やマッチングアプリなどを通じて出会った人と実際に直接会うことなくやり取りを続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、例えば結婚のために必要ですとか言われてお金を用意するように言われて、お金を騙し取られてしまうと、こういった詐欺です。出会い系サイトやマッチングアプリなどの SNS を通じて知り合って、通常は通信だけのやり取りで行われるというものですね。
相手の気持ちにつけ込む詐欺と思うと本当にね、ひどい手口ですよね。
本当ですね。
こういったロマンス詐欺被害の事例も何か、ご紹介いただけますか？
はい、私仕事柄、こういった詐欺の、被害に遭う方のお話を何回か聞くことあるんですけれども、守秘義務もあるので、少しこうぼかしてお話をさせていただきますが、一例として紹介させていただくと、被害者の方は男性の方で、マッチングアプリを利用していたら、ある女性と知り合いました、でその女性とやり取りをしていると、こう LINE でね、マッチングアプリじゃなくて LINE で話をこういっぱいしたいですみたいなことを言われて、LINE でつながるように、誘導されるんですね。でそこからこう恋愛感情を抱かせるようなこう甘い言葉とかいろいろ言われてやり取りを、するようになって、男性ももともとマッチングアプリでこう、女性と出会いを求めてた人ですから、その女性に好意、を抱くようになってしまった、でそうすると今度女性はだんだんとこう、結婚もしたいとか言ってくるんですけれども、そこでですね、借金があるから本当は今すぐ結婚したいんだけど結婚できないですみたいなことを言って困ってるアピールをするんですね、でそうすると男性としては結婚したいと思うので、じゃあ僕はその借金を返すのを手伝ってあげるよみたいな話に持っていかせてですね、で、最終的にはそのお金を 払ってあげることになっちゃう。で、女性の方がじゃあここの口座に振り込んでよみたいなことで言って、お金を何回かこういうそういったやり取りで払ってもらった後、連絡を取れなくなってしまって騙されたということに気がついた、こういった事例がありますね。この事例はその結婚するためのお金っていう名目で、お金を出しちゃったケースなんですけど、他にもその2人の将来のためにお金を増やしませんかみたいなことで、いわゆる投資の話を進めるようなケースもある。
そうなんですね。なんとなくこう振り込ませるっていうイメージがありましたけど、投資話っていうケースもあったりするんですね。
そうですね。
ロマンス詐欺でお金を騙し取られてしまった場合、お金を取り返せる可能性ってどれくらいあるんですか？
もうこれは率直に言うと、ロマンス詐欺で 騙し取られたお金を取り返せる可能性はもうほとんどない、極めて低いというふうに考えていただいて結構だと思います。
それはやはりこう理由があるんですかね。
そうですね、うん、まあ、お金を取り戻すためにはやはりその誰から取り戻すかということ、つまり加害者を特定することっていうのが必要なんですけれども、うん、あの通信上のやり取りでやってますので、その加害者を特定することが基本的には難しい、できないんですね、
うん、
で加えて騙す方もその分かっているんで、当然特定されることがないように、まあ、さっき LINE とかであればそういった登録からは足がつかないようにしてたりするので、回収は難しいと。まあ、ちなみにちょっと回収ができるケースもあるはあるんです、
はい、
例えばあのさっき言ったお金を騙し取った口座が分かればですね、うん、口座の名義人がいるんですけれども、まあ、この口座名義人を、捕まえてというか
辿って
回収することもできるんですが、うん、ちょっとここで少し外れた話なんですけど、たまにこう口座をですね、作ってその口座を売ってくれみたいな話があったりするんですけど、たまにこう若い子たちが騙されちゃったりすることがあるんですけど、これそういう形で犯罪に使われると、あなたも犯罪に協力したんだからお金返す義務があるよって話になったりしますし、最悪捕まりますので、口座の名義貸しは絶対にやめてくださいということはちょっと一言言っとこうかな。
そうか、そういう手口もあるんですね。口座から足がつかないように人から買って、
そうですね、
で名義をこう使って知らないうちに自分も巻き込まれていることもあるかもしれないということですもんね。
そうです、まあ、うん、基本加害者本人が自分の名義の口座を使ってことはこれはないので、口座を貸した責任を取らされるというイメージですね、
そのあたりもぜひ、ね、皆さん覚えておいてほしいと思います。そしてこのロマンス詐欺については、あの被害者の方がお金を取り返そうとして、まあ、やっぱりねお金戻してほしいですから、さらに別の被害に遭うというケースもあるそうですね。
はい、ロマンス詐欺のこういった被害に遭ってしまうと、なんとかお金を取り返せないかと考えて、まあ、自分でもいろいろ調べたりすると思います、でネットとかで調べると、まあ、被害救済はお任せくださいとか、そういった謳った、まあ、我々法律事務所の広告とかっていうのがちょっと目に入るんですけれども、ちょっとこれには注意が必要でして、
はい、
先ほど言った通りロマンス詐欺の被害回収っていうのは極めて困難です。この点については弁護士はきちんと説明をした上で、いわゆるその依頼を受ける委任契約を締結する必要があるんですが、まあ、この点をきちんと説明をせずにですね、契約を締結させて、で、まあ、弁護士費用は高いのでその高額な着手金だけを払わせてですね、でお客さんとしては着手金だけ払ったんだけれど結局被害金の回収がいつまでも経ってされないというケースっていうのが、まあ、残念ながらあります。でこういったケースの中には非弁提携といってですね、弁護士が名義を貸し出して事件処理はその弁護士がしないといったものもあって、弁護士のいわゆる懲戒の、対象になっているものもあります、まあ、もちろんあの先ほど言ったように 100% 回収できないというわけではありませんから、まあ、事件の見込みなどきちんと説明を受けた上で、納得したら契約をするようにしてください、山梨県弁護士会のホームページには、まあ、もう少し詳しく注意喚起の、記載がありますのでご確認いただけたらと思います。
わかりました。では最後になりますが、ロマンス詐欺の被害に遭わないように気をつけるべきそのポイントっていうのを教えてください。
はい、まずは直接人と会うことがない、ネットだけのやり取りには、まあ、常に詐欺被害にある可能性があるということを自覚していただきたいと思います、その上で名目は何であれお金の支払いを求められた場合にはこれは詐欺を疑ってください。投資の話を持ちかけられても同じです。恋愛感情につけ込まれているので、まあ、その信じたいという気持ちがあるとは思うんですが、このような話が振られたらまずは身近な人に話をしてみてください。実際私が関わった案件でご家族の助言で詐欺被害に遭わなかったケースっていうのもあります。
お金の話であったり何かちょっとこうおかしいなと思ったら一人で抱えずまずは誰かにね相談してほしいですね。
はい、
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日はロマンス詐欺について関野文雄弁護士に伺いました。関野先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログにもアクセスしてみてください。